生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分から、帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし、生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。それでは今日はこの方にゲストに来ていただいてます。自己紹介お願いいたします。
はじめまして、帰宅役所地域録推進室で防災担当させていただいております西村と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
西村さん、はい、今年4月に入ったばっかりの新人さんでいらっしゃると聞いておりますが、
はい、そうなんです。なんでまだ仕事がわからないことばっかりで、もう毎日必死でやっております。
そうなんですね、はい、私ね、何度かあの帰宅のイベントなんかでも西村さんにお会いしたことありますけども、はい、つい最近まで大学生だったとは思えないぐらいしっかりされてますよね。
いやいや、そんなもう見え張ってるだけ
でも今日はちょっと緊張されてますね。
すごい緊張して、すみません、よろしくお願いいたします。
いえいえいえ、こちらこそよろしくお願いします、はい、今日は何についてお話しいただけるんですか。
あ、はい、本日はですね、6月15日に刊行された北区の区民新聞の一面に防災情報を載せさせていただきましたので、うん、その情報を詳しくご説明させていただくためにお時間を取っていただきました。
はい、そうそう、区民新聞見ましたよ。一面に西村さん載ってますよね。
すいません、お恥ずかしながら、はい、
いや、頑張ってらっしゃるんですね。
ありがとうございます。
きっとね、はい、あの聞いてらっしゃるリスナーさんも、はい、北区民新聞見てらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、改めてどういった情報なのかというのを教えていただいてもいいですか。
あ、はい、一面に防災情報を載せさせていただいているんですけども、はい、その防災情報というのが大きく分けて2点ございまして、うん、1点目がですね、自分の住んでいる地域がですね、災害時安全なのかどうか、それをどこで調べるが良いのかっていう、うん、その調べ先について紹介させていただいております。
なるほど、防災情報なんですね、はいはい、具体的にはどういったことになってくるんでしょうか。
そうですね、災害の被害が発生する危険がある地域の情報はですね、うん、防災マップ水災害編、防災マップ地震編、土砂災害ハザードマップという3つのマップで紹介させていただいております、
うん、
まず防災マップ地震編に関しましては、あの花折断層が京都に通っていると思うんですけども、はい、うんうん、それによる地震が発生した時にどこどこの学区の周辺では震度6弱の揺れが見込まれるでしたりとかいう、うん、そういったあのどの地域でどれほどの揺れが見込まれるのか、それについての想定が書かれております。
なるほど、まずは、はい、防災マップ地震編というところには、はい、まあ、地震についての情報、まあ、特に花折断層による、まあ、地震が発生した時に、まあ、どのような揺れが見込まれているかというところが書かれているんですね、
はい、あ、そうです、はい、
なるほど。他には、
あ、次がですね、はい、その防災マップ水災害編にあるんですけども、はい、こちらもですね、その平成10年に発生しました、うん、東海豪雨の際に降った雨の量っていうのを基礎としまして、想定される各地域ごとの浸水の深さについて書かせていただいております、うんうん、なんですけども、はい、北区であまりその水害っていうのを起こらないと思っている方も多いと思うんですけども、
うん、あまり聞かないかなっていう印象はありますよね、はい、
近くに鴨川も通っておりまして、
はい、
2年か3年前にもその鴨川ではないんですけども、嵐山の方も、うん、
あ、確かに大きなありましたね、はい、雨が降って、
はい、うん、なんで北区でもですね、その浸水の深さ3メートルを超えるっていう想定されている地域はございます。
あ、実際に北区にもあるんですね、
はい、あります、うん、でまたその浸水に関しましては、
はい、
あの浸水さ想定される浸水の深さによって、
はい、
その避難の行動が変わってきますので、ご注意願いたいと思っております、う
ん、なるほど、避難の行動が変わってくるなんですね、
はいはい、
まあ、どういうふうに変わってくるのか具体的に教えていただけますか。
はい、浸水の想定がですね、 0.5 メートル未満の地域と 0.5 メートルから3メートル未満の地域、うん、そして3メートル以上の地域によって避難行動が分かれておりまして、
はい、
まあ、その浸水の想定が 0.5 メートル未満の地域のお住まいの方はですね、その警報が出た時には焦らず避難所に避難していただきたいと思っております。
0.5 メートル未満の地域の方にお住まいの方は避難所まで避難、はい、
そうです、焦らずっていうのが肝心でして、
うん、
その浸水した場合っていうのは、今鴨川は透明なんですけども、
はい、
大雨降った際は茶色になったりしてます。お分かりのように、その浸水した水っていうのは必ずしも透明じゃないので、
うん、
その側溝の とか、またマンホールの蓋が開いてしまう穴とかは、その茶色く濁って見えづらいことがございまして、もしそこにはまってしまった場合っていうのはすごい危険がありますの で、
そうですよ、ね、で
避難される時は焦らずに、まあ、杖などがお持ちでしたらそれで前方を確認しながら避難していただきたいと思っております。
いやもう今週も、ね、火曜日水曜日にかなり、ね、はい、すごい量の雨が降りましたし、はい、まあね、大きなその災害は、まあ、帰宅ではなかったといえども、はい、やっぱりこう人事ではないですよ ね、
そうですね。
来週もちょっと雨予報で1週間、はい、雨マークついてましたからね、
はい、そうです、はい、またその雨の時なんですけども、
はい、
地下空間に関しましてまた別の避難行動がございまして、
はい、
地下空間ではですね、外の様子が分からなかったりでしたり、
うん、
浸水した水のせいでドアが開かなかったりとか、まだその地下に水って流れてきますので、はい、激しい水流があったりでしたり、停電すると真っ暗になってしまったり、そういう危険がありますので、地下にいる場合はお早めに地上の安全な避難所に行っていただくことが必要となってきます。
なるほど、はい、水は下に下に溜まっていきますからね。
そうなんです、はい、
少しでも、まあ、高いところに避難した方が、はい、ということなんですね。
そうです、はい、お願いいたします。
はい、
続きまして、その浸水の想定が 0.5 メートル以上の地域のお住まいの方に関しましては、
うん、
浸水が始まりましたらもう外を歩くのは極めて危険ですので、うん、浸水が始まる前の避難というのを心がけていただきたいと思っております。
はい、
はい、でですね、実際にその大雨洪水警報というのが発令された場合はですね、うん、
はい、
丈夫な建物2階以上に避難していただきたいと思っております。
うん、大雨洪水警報がもう発表されたと同時にもうだあの丈夫な建物の2階以上に避難ですね。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
うん、
でまたその想定が3メートルを超える地域に関しましては、はい、もっと早い段階での避難ともされるべきですし、
ま
あ、その河川の洪水予報が出た時点でですね、3階以上に避難していただくことが必要となってきます。
うん、
はい、でですね、災害においてその皆さんその積極的な避難っていうのを、
はい、
避難場所に避難っていうのを大事だと思っておられる方が多いと思うんですけども、
うん、
積極的な避難っていうのは夜とかでしたりと逆に危険に見舞われる可能性が増えますので。
そうですよね、なかなかこう、はい、周りが見えづらい中での避難っていうのは、はい、逆にこう危険を伴う可能性もありますよね。
はい、ですのでその大事なのは積極的な避難ではなくてですね、
はい、
早め早めの避難を心がけていただきたいと思います。
うん、確かにそうですよね。はい、避難する途中に何か被害が起きてしまったら、
はい、
ね、えせっかくの避難も無意味になってしまいますからね。
はい、
早め早めの行動っていうのは何事も大事ですよね。は
い、よろしくお願いいたします。
はいはい、で自分がまあ住んでるところがまずこう、はい、どれぐらいこう浸水の想定があるのかっていうのを知っておくことも大事ですよね。はい、
そうなんです。ですのでこの水災害編のマップですとかを見ていただいて、うん、ご自身の住んでおられる地域がどのぐらい想定されているのかっていうのをご確認いただきたいと思います。
そうですよね。
はい、
はい、じゃあ3つ目の土砂災害ハザードマップについてもご説明いただいてもいいですか。
はい、はい、これまでの2つのマップはですね、
うん、
その北区の全部の地域のことを書いてるんですけども、
はい、
これ土砂災害ハザードマップに関しましては、
うん、
土砂災害の危険性のある地域ごと の、 その土砂災害警戒区域、
はい、
土砂災害特別警戒区域の情報がですね、記載されているエリアだけのマップとなっております。
うん、はい、
でまだ大変申し訳ないんですけども、北区のすべて の、 その土砂災害警戒区域がある学区のマップができてまだ完成しておりませんので、
うん、
ただできるだけ早く作らせていただきますので、その点だけご了承願えたらと思います。
はい、お願いいたします。はい、はい、まあ、3つのマップがあるということで、
はい、
水害編、そして地震編、
はい、
そして土砂災害のハザードマップ、
はい、
3つマップがあるということなんですけれども、
はい、
これは一体どこで手に入るんですか。
そうですね、冊子としましては、
はい、
北区役所の本庁舎3階の地域力推進室の 私、うん、私の防災担当の方で配布させていただいております。
うん、
またそのインターネットでもですね、京都市防災ライブラリと検索しますと同様の情報を得ることが可能です。
やっぱりね、これはもう日頃からこう準備しておかないといけないですよね。
はい、
結構最近はね、各メディアでこう防災マップというものについて結構言われていたりはしますけれども、
はい、
なかなかこうね、日頃から用意されている過程っていうのはまだ少ないような気もしますし、
そうですね、
はい、ぜひね、もうこれを聞いてらっしゃる方は、
はい、
もうご家族の方とかともね、一緒にこの防災マップ、
はい、
一度こう、ね、自分の地域はどうなのかっていうところを、はい、しっかり確認いただきたいですね。
はい、はい、そうですね、まあ、インターネットの方でしたらすぐに手軽に検索するだけで情報が見れますので、うん、また 頻繁に使っていただければと思います。
そうですね、はい、もうインターネット環境がある方でしたらね、はい、ちょっと検索今すぐにしていただいて、
ぜひ、はい、お願いいたします。
確認していただけたらと思いますね、はいはい、
でですね、2点目 その新聞の情報なんですけれども、はい、ちょっと浸水時ご家庭でできる身近な災害対策をご紹介させていただいております。
それは助かりますね、はいはい、
その対策なんですけども2点ございまして、はい、1つ目が簡易水のとしまして、その水を入れたビニール袋をですね、
はい、
その段ボールに入れるなどして補強することで水のを簡単に作れます、
うんうん、水のですね、
はい、
うん、
でまたその次の対策なんですけども、はい、止水板というものがございまして、
はい、
そのお家にご家庭にある長めの板でしたり机などっていうのを活用していただいて、うん、ドアに横向きに立てていただけて、それをまた簡易水のでしたりとか、
うん、
ポリタンクなどに水を入れて重しにして固定する、そうしたことで水の侵入が 100% ではないんですけども、
うん、
ある程度は防げるということになりますので、ぜひ実践していただければと思います、
うん、確かにこの止水板、まあ、簡易ではありますけども、はい、少しでも、ね、こう水の流れを止めることができれば、
はい、
いいですもん ね、 そうですね、それがまあ家庭にあるものなんかで一応、ね、はい、簡単に作ることができるっていうのはありがたいですね、はい、ちょっと皆さんこのあたりも、ね、チェックしていただきたいですね、
はい、ぜひお願いいたします。
はい、
ですね、またちょっとまた組合新聞載せていただいているんですけども、うん、
はい、
避難の判断というのをより早く行えるように、はい、今年の4月からですね避難指示などの名称が変わりました、
うん、そこも要チェックですね、
はい、変わったという情報はちょっと載せてないんですけども、
はい、
変わった後の情報をその組合新聞の方に載せさせていただいております。
はい、どのように変わったんですか。
もともと避難準備情報という名称だったものがですね、
うん、
避難準備高齢者等避難開始という名称になりまして、
はい、
で避難勧告という名称はそのままなんですけれども、
はい、
避難指示という名称が避難指示括弧緊急に変更になりました。
うーん、
でテレビなどでこういった情報が出た場合はやはり先ほど も言ったんですけども、早め早めの行動をお願いしたいと思っております。
そうですね、もう何事もこう、はい、早め早めの行動っていうのが大切ですよね。はい、他にまあこういう、ね、あの防災訓練なんかっていうのも、はい、こう定期的にあのされているかと思うんですけれども、
そうですね、各学校で毎年1回や2回は防災訓練がされていますので、ぜひご参加いただいて、うん、実際にじゃあ災害が発生した時どう動いたらいいのかっていうのを一度経験していただきたいと思っております。またですね、あのここで帰宅ではないんですけども、はい、京都市や京都市消防活動総合センターでしたりとか、
うん、
いろんなところに災害っていうのを体験できる施設がありますので、
うんうん、
ぜひそこに行っていただいて、
はい、
その1時間に50ミリ降る雨がどんなものなのかっていうのを体験していただければと思います。
うん、そういったものを西村さん自身は体験されたことはあるんですか。
はい、はい、先月一度その京都市消防活動総合センターって行かせていただきまして、うん、浸水が膝下まである時のドアを押したりでしたりとか、うん、ここをさせていただきまして、やはりその力多少は地震があったんですけども、
うん、
もう50センチ60センチの浸水がある場合でしたら、もうドアがピクリともしなかったですね。なので、はい、一回じゃそういうの身をなんですかね、
まあ、自分
ご自身の、
ね、
はい、
体験していただければ
災害の怖さが伝わるのじゃないかなとは思っております。
うん、まあ、50センチぐらいとか思っててもなかなかやっぱりドアは開かない、はい、
開かないです。
水の力って大きいですからね。
そうですね、はい、
うん、まあ、災害が起こってからだったら遅いですからね、
はい、
皆さんもちょっとそういったところを利用して、まあ、体験一度してみられたらいいかもしれないですね。
はい、
はい、では最後に何か一言お願いいたします。はい、
最後になんですけど、水害とは少しちょっと話が離れてしまうかもしれないんですけども、
はい、
その1995年に阪神淡路大震災が発生しました時に、その救出された方の多くがですね、
はい、
消防とか自衛隊で救出されたんではなくてですね、うん、地元の方に救出されてまして、
うん、
ということでやっぱ災害においてはその地元の方とのネットワークでしたりコミュニケーションがすごい重要になってきますので、うん、
はい、
日頃からその皆様にも熱心にその防災訓練とかに参加していただきまして、
はい、
地元の方たちのネットワークというのを強めていただきたいと思っております。
そうですね、
はい、
はい、ありがとうございます。
すみません、ありがとうございました。
今日のゲストは、はい、北区役所地域力推進室防災担当の西村拓真さんでした。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。